レッサー
島香里のシャンシャンチューズデー。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香里です。
よろしくシャンシャン、
お願いします。
今日も肉食べてきました。
肉食べてきました。私肉食なんですよ、
ね、肉ほんと好きなんですね。
実家に帰ってもお母さんがもう分かってくれてて、うん、肉焼いといたよっていう。
なんやろ、
ご飯作っとったよじゃなくて肉焼いといたよっていう。
なんでそんな肉にこだわるんですか。
あのもともとなんて言うんですかね、炭水化物を減らし、タンパク質をいっぱい取って、うん、ちょっと引き締めようっていうところから。
そういうことか、うん、なんとなくほら島子さんって、うん、私サラダ大好きなのみたいな、そういうほら見た目のイメージがあるじゃないですか。
あ、まあもちろん肉と一緒にサラダはね、あの取っていただきたいなと、便秘になりますから。はい、
リアリティのあるコメントありがとうございます。
はい、
やっぱこうやってね、うん、肉なんか食べてこれから夏入ってきますからね、
う
ん、
そうですね、血の気が多くなりますよ夏。そんな夏ですが、夏休みとか取りますか。
夏休み取れないですね。
なんで。
夏はね、うん、結構忙しいんですよ、おかげさまで。
いつも忙しいじゃないですか。
そう、夏ってほら納涼祭とか、そういったほら、うん、地元のいろんなお祭りイベントも目白押しですからね。
夏に限らずいつも引っ張りだこなイメージですけど。
ありがとうございます、一生懸命頑張ってますよ。
そうやろう。
何、島子さんは休み取ろうと思ってんですか。
珍しく、うん、富山空港からチャーター便で、あの沖縄に出てるのあるらしいね、直で。
あ、沖縄に。普通なかったですよね。
ないないないない。ほうほうほう。で、7月の下旬にあるらしいんで、うん、まあ、せっかくやからね、沖縄の歌でもね歌っていきたいなと思うんですけど。
いいよね、沖縄。今まで行ったことあるんですか。
今までね、石垣島の方に、うん、あの2回行かせてもらって、うん、やっぱ向こうの音楽に触れるとすごいね心地いいんですよね。三線とかで歌ってるの、あ、うん、こういう歌こそがね、なんか日本の心というか沖縄の方々が愛するその歌っていうのいいなと思って。
そうそう、
次来る時は私も歌えるようになって向こうで歌いたいなと。だからいろんなの今調べてて、まあ、ブログとかにも書いてるんですけど、うん、7月の下旬行ってこようと思うんでね、うん、ぜひなんか皆さんも夏休みね、いろいろ企画してみてはいかがですかね。
そうですね、いい思い出なりそうですね。
1日ぐらいはあるんでしょ、ほら家族があるんだから、コンプさんも、
うんうん、いつもねアンパンマンに会いに行ったりとか、
はいはいはい、
そういうのは
アンパンマンショーとか、
うん、してますよ、うん、いやほらアンパンマンミュージアムとかね。
うん、え、どこにあるんだっけ。
名古屋に行ってますね。
あ、名古屋か、私行ったことあるわ、うん、
かわい
いジャムとか売ってんだよね。
ジャムも売ってるし、水鉄砲もかわいいしね。
はいはいはい、
いいよね、家族で行くってのは楽しいけど、島子さんは誰と行くんですかね。
いやでも最近ね、うん、仲良かった友達が一緒にね、うん、高校卒業時に、うん、あなたは西へ私は東へということで同じく音楽を目指して、うん、大阪に行ったことを、私は東京に出たんですけど、
ほうほう、
あれから15年、
うん、
あ、年齢バレちゃうね、うん、はい、あれが15年なんですけど、その子は4年前ぐらいに富山に帰ってきたんですよ、
う
ん、
ほうほう。
で、私は4年前に2回目のリベンジ上京をしてるんですよ、
う
ん、だから入れ違いに、私も1回東京から挫折して帰ってきたけど、
うんうん、
富山で8年やって、うん、でやっぱ諦めきれずに出ていくのと、うん、その彼女が戻ってくるのと同じ時期だ、
入れ違いでね、
やっとなんか会えるかなと思ってた時に、
うん、
まあ私も諦めきれずに出ちゃったんで、
うんうん、
そんな中でもやっぱ帰ってきたらやっぱ気が合うから、うん、同じ思いでいた人間同士、うん、
年齢は同じぐらいの人、
同じ同級生ですね、
同級生ですね、はい、はい、
その子がこの間会った時に、
うん、
ついにプロポーズされたと。
それを聞いて、うん、島子さんはどう思ったんですか。で
も、いやもちろんおめでとうって思うよ、すごい、
うん
うん、だって幸せなこと、彼女はだからもう切り替えてんのか、それが本心なのか分かんないんですよ。
本当はでも歌手になりたいっていう未練はあるんじゃないですか。
その音楽家になりたい、歌手というかね、ベースとかも弾いてたりしてたんで、うんうん、あ、どうなのかな分かんないんですよ、
うん、
私も諦めて結婚早くしたいみたいな感じだったから、
うん、
本当にそう思ってんのか、心のどかではやっぱりやりたかったなっていう気持ちがあるのか、私は諦めきれなかったタイプだから分かんないの。
いやいや、でもプロポーズされたからって別にそこで全てが終わるわけじゃないからね、うん、なんかプロポーズされて結婚したら全部終わりみたいな言い方じゃない、島子さん。
いや全然全然、彼女はそれで幸せなわけですよ、
うん、
だから私を見る目がどういう風に映ってるのかっていうことと、話がねちょっと変わったんですよ、彼女の言葉が。
ほうほうほう。
というのも、うん、島子は結婚とか興味ないのっていう言葉初めて出たの。
ほう。
それは多分自分がプロポーズされて、うん、結婚っていうのが現実的になったからこそ私にそういう発してきたわけじゃないですか、
うん、なんて答えたんですか。
いやちっとも だってそんなこといつも言ってるじゃんって思うの私は。
いつも確かにこの番組でも言ってますよね。
あのキャラクターを作ってるわけでもなくて、うん、プライベートでも友達にはもう本当に考えられなくて、うん、少しもブレたくないから彼氏も作らないっていう話をしてたはずなのに、うん、結婚とかいいのって言い始めた、そこがもしかしたらだんだん子供ができてきたりすると感覚が変わってきて、会って話をするのももしかしたら会わなくなってくるかもしれないなっていうのをちょっと感じた。
うわなんか切ない話やな。また話後半も聞こうかなこの話。じゃあ曲いきましょう、
はい、
スキマスイッチ君の話。スキマスイッチ君の話お聞きいただきました、
はい、私の話を聞いてくださって
聞きますよ、
ありがとうございます。
あの友達のとの関係がずれてくんじゃないかという不安、
だんだん変わってくるし、うん、その例えば旦那さんの愚痴とか、うん、子供ができた時の不安とか、うん、あそこの子はどうなのにとかいうのを、うん、分かってあげられなくなるじゃないですか。だんだん
分かる必要はないんでしょうけどね、
それを共感したくて、うん、姑がどうとか、うん、そういうのを共感したくてそういう人たちが集まってわざわざ会ったりすると思うんですよね、
うんうんうん、
というのもうちの母も私もこの年で結婚してないってことは孫もいないじゃないですか。
そうだね、
でも普通ってもう10年前ぐらいに結婚して、うん、あの孫もできてる年じゃないですか。 その時にだんだんお母さん同士の年代の人たちも集まって結婚したって話とか、うん、孫の話とかどんどんし始めるじゃないですか、うん、そこで自分だけが娘が結婚してなくて孫ができてないっていう参加で孫がどうやらっていう、その人たちは愚痴を言いながらも孫が本当に大変でっていう愚痴を言いながらも母にとっては羨ましくなんか責められてる、うん、責められてるような自分はいないのにみたいな、だからそれでだんだん行きづらくなって、うん、その女子会にはなかなか参加できづらくなったみたいな。
あ、そうか、うん、まあそこに参加しづらくなっても、うん、また別に参加できるところってのあるんでしょうけどね。
あるのかね、うん、まあだからその辺はちょっとねかわいそうなのかなと思ったりは、親不孝なのかなと思ったりは。
どうなのかな、私も子供はいますけどまだ小さいから何とも言えませんけど、子供が一生懸命生きてる姿っていうのは一番親としては嬉しいんじゃないですかね。
まあ ね、
そんなに、まあ、でも親としては安定も求めんのかな、ね、なんかこの後どうなるか分かんない子供を残してあっちに行くのも辛いしね。
そう、まあそうよね、心配かもしれないけど、
でも島子さんは確実に一歩ずつ夢に近づいてるって実感はあるんでしょ。
どうなんですかね。
島子さんの夢って何でしたっけ、うん、そこをもう一回整理しておきますか。
自分はやっぱりそのシンガーソングライターとして、うん、たくさんの人に歌を届けていくっていうことが、
うん、
そのための今一歩ずつ動いているわけですけど、
その歌を通じて伝えたいメッセージ、うん、思いっていうのはやっぱりこれ信念としてなんかあるわけでしょ。
それはもちろん自分の、うん、その多分これっていう固定観念っていうのも本当になくて、
うん、ほうほう、
どちらかというとその人生の切り売りじゃないですけど、うん、生きてきたようにしか歌えないとは思ってるんで、
う
ん、
ほうほう、
うん、その時その時自分が感じたことを書いていければいいのかなって思いますけど、うん、それを発信するときにどうしたらまだ見ぬ人に声が届くのかなとかいうのは常に模索してますが、
まあ確かにね、うん、普段の例えば Facebook とかブログの活動を見てても、うん、あの島子さん歌手だったっけって思うことよくありますもんね。歌手としての活動ってされてんですか。
うん、あ、もちろん今はその歌を広めるための動きをすごいしてるんで、うん、その普段の制作活動とかそういったものは内なる仕事というか、
そこはあまり表に出してない。自分
の表に出して、どちらかというと苦悩の方に入るんで、瞑想に入ってそういうのをバンバン書いてたことあるんですよ。なんかこのままもうどうなってもいいみたいなんとか、このまま世の中が終わってもいいのみたいな、その歌詞がそのままあの
危ない危ない危ない、
このままブログに出てたこととかあって、うん、そういうので結構周りからものすごいね、そういうのを書いてるとイメージが暗いイメージになっちゃうから、
うんうんうん、
あのそういう風なことは書かずに、明るい日々の楽しかったことを書いていくようにした方がいいよとか。
歌詞そのものが暗いものが多いってこと、
うん、まあだいたい7割ぐらいはそうなりますよね。
島子さんの内側は暗いってこと。
でも人間の心底にはそういうのがあるんじゃないかなって常に私は思ってるんですけど。
ということはそういう暗いのを歌ってみんなと共感するのを求めてるってこと、うんうん、
や私はそういう共感するのを求めてるっていうよりは、あそういうのあるよねっていう人がいるんだろうなっていうの
はよくわかんないですけど、歌手の例えば方って、うん、そういう人たちに何かこう元気になれるメッセージを伝えるとか、うん、そういったところへのエネルギーじゃないんだ。なんか
ね、あの元気になれるように伝えるっていうのもそういうのをすごい思ってた時期もあって、うん、もちろんイベントとかでは明るいイベントとかばかりだからそういう曲を中心にもちろん歌ってますけど、うん、なんかそれって元気を届けますみたいに届けたいっていうのってそれは自分の思いであってあとは相手が受け取るものじゃないですか。
そうそう、受け止める側の、
ね、元気を届けますって言って別にいらねえよって人もいると思うし、
まあ、そう
か。ただ歌った時にその相手がそう何を感じるか、うんって思うことだから、だから私がまあ太陽みたいにあの今日も笑っていいよって発信するけど、うん、あなたに太陽と思ってみたいな風には言えないし、あくまで私はそうなんだっていう、それ見てあなたはどう思うかわからないけど、でもそういうもんじゃないですか。そうじゃないとすごい媚びた歌になりません？
まあね、なんというかその、うん、島子さん自身が今これだけほらエネルギッシュにいろんな活動されて前向きに頑張ってるわけじゃないですか、
うん、
でそのいつか紅白に出るんだっていう夢を持ってやってるわけでしょ、うん、そういうのがこう内側から出てくるメッセージがみんなの感じてもらうところで頑張ろうっていう何かにつながるんじゃないかなと。わかんないですよ、僕マジシャンですから人騙す職業
いやいやいや、な難しいよねこれも、うん、オンとオフで、うん、どちらかといえばそのアーティスト活動の方はオフの状態なんですよ。その、ね、本当に素の状態じゃないと曲は書けない。
まあそうかもね。
でオンで皆さんの前にこう立って何かをPR したり MC とかしたりタレント活動的なことをしているときはオンの状態なんですよね。
ごめん全然わからん、うん、逆なんじゃないの？歌手としてやってるときにオンじゃないとダメなんじゃない？
その歌手としてやってるときのオンは、うん、また別のオンなんですね。むしろオフだからありのままの自分で歌うっていうのがあるけど、タレントと歌手って、
あ、そういうことか。
タレントとアーティストってまた全然違う、
その別のところでスイッチを入れてないと、うん、あの明るく PR したりはできないと。
このタレント活動とか、うん、普段 Facebook に書いてたりするその富山を応援する活動とかのタレント活動とアーティスト活動はもしかしたら名前を変えた方がいいくらいのことなのかもしれないですよね、
はあ、うん、そういうもんなんだ。
それ本名でやっちゃってるから見てる人にはちょっとね分かりづらいのかもなとは今話してて思いますけど、
こうやってね島子さんにいつもお会いする立場だから、
うん、
島子さんそのものを知ってるからそう思うだけで、もう歌手としての島子さんだけを知ってる人は、
うん、
本物を知らずに曲だけを聞くことになるわけですもんね。
そうですそうです、
うん、そうか、そこの違いか、ややこしいな。
そうですね、もうちょっと音楽活動のこと書いていけばいいのかなとは思うけども。
じゃあここだけ一つ聞いていいですか、数ヶ月前に、うん、私はいい曲書くのよ、
うん、
書くために今表立ったライブはやらないって宣言したでしょ、
うんうん、
いい曲できました？
思いは綴ってますけど、いい曲かっていう、そのいい曲という言い方をが違うかなっていうふうに思っていますね今。
じゃあまだその辺は苦悩してるわけですね、
うん、
いい曲できたらちゃんとここで教えてよ。いい曲
か
どう
か、だから自分から出てる子供たちはみんな、前も言ったじゃないですか、みんな可愛いですよ、みんな自分の子たちだから。
その中でも特別な私はこの曲にかけてるんだっていうのをいつかできるといいですよね、うんう
ん、まあどれもそうなんですけど、
うん、そこが歌手として一番多分大事なとこなんじゃないかなと思うからね。私もマジシャンとして30分のショー1時間のショーやるときにいろんな、はい、マジックができないとダメってのあるけども、これだけは絶対誰にも負けたくない、うん、これだけは絶対大切な作品だっていうのは一応持ってるつもりですからね。そういうのはもっと今から作っていきたいけどね。
そういうの持った方がいいんですかね。なんか、うん、そのこの曲はいいと思ってても他の曲の方が共感する人が多かったりっていうことは多いんですよ、
うん、
自分の中で、
まあ、そのみんなの判断とかそういうのはあるやでしょうけど、うん、その自分がどれだけ情熱と思いを込めたものがそこにあるかっていう、うん、この感覚でいいんじゃないかなと思いますけどね。
そういう意味では周年ライブとか自分の一番1年に1回のでっかいライブでは自分の歌いたい曲をとにかく歌う場所だと思ってやってるんで、今年もやりますけど。
今年やるんですね。うわここで発表されました。
はい、
じゃあ、うん、その話聞きたいですけど、はい、そろそろ時間が来ましたん で、
そうです、ね、
曲いきますか。
はい、私もコンプさんもこれから羽ばたいていきたいなと、そんな意味も込めましてこの曲を、赤い鳥で翼をください。
コンプレッサー
島香織のシャンシャンジューシー。
いや難しいもんですね。最近は SNS だとかブログだとかいろんなものでいろんな発信はできるけど、みんな見てる人ってそこからその人のイメージってこう作っていくじゃないですか。
そうだね。
ね、本質的なところってほら、そんな単純じゃないからね。
意外とこうなんていうの、真面目に語ってる時よりも飲みながら語っている時とか、飲みながら何でもないああでもないこうでもないって言ってる時の方が本質をついてたりしません？
そうなんですよね。よく一つの現象を見て、はい、例えば沖縄の一人の方を見て、沖縄の方はこうだったみたいな発言をする人いるじゃないですか。それはいつもね、そうじゃねえよなと思うんですよ。沖縄の方だっていろんな方がいるし、富山にだっていろんな人がいるし、しまこさんだってこのシャンシャンチューズデーで聞いてるしまこさん、以外のしまこさんもいっぱいあるわけじゃないですか。そういうのをね、こううまく発信しなきゃいけないし、感じ取れる人間になりたいなと思うよね。
そうだよね、この人何この人って思ってても、その人にも友達がいたりいっぱいするわけだから、
で実際付き合ってみるといいところいっぱいあったりするからね。
分かんない、本当に人って分かんないから楽しいのかな。はい、皆さんの周りにはどんな仲間がいますか、お便りを募集しております。FM 富山ホームページからメッセージ&リクエストフォームを利用して送信してください、おはがきの場合は郵便番号 930-8567FM 富山シャンシャンチューズデー係まで、ファックスは 076-432-2349 までお待ちしております。
じゃあ締め言葉いきましょう、
午後からもシャンシャンで頑張ってね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週、
バイバイ。